あれ、これは椎名さんに書かれたんですね。
あ、そうです。
ご挨拶は、ね、はい、はい、じゃあ読まなくて大丈夫です。はい。
そしてそこにあるのは、はい、安彦義和さんによる押口さんの、はい、そういうなんて言えばいいんでしょうか、肖像画というか、
はい、カリカチュアというか、
はい、そうですね、
すごい似てるけど若干悪意の感じがある
でもそっくりっていう、
そっくりですね、そっくりです、はい、
あの漫画魂っていう吉部さんのインタビュー集の、はい、
漫画スピリッツでしたっけ、漫画魂、
漫画魂ですね、はい、あ、でスピリ、漫画スピリットっていう、あの、はい、なんか海が長くてありますよね、
単行本、
はい、単行本の表紙と裏表紙を、ええ、安彦義和さんが書かれて、はい、
カラー原稿ですよね。
それの原画を渋谷さんが持ちだったので、元オリジナルの元の原画を、前期は表紙、後期は裏表紙を飾って
、あ、そうなんですか、
はい、こっち複写なんですか、
そうなんです、今飾ってある裏表紙は複製原画というか、
なるほど、いわゆる三面図になってるやつですよね、
はい、基本カラー原稿は1ヶ月以上はまあさらさないように、
なるほどね、
今回若干長いんですけど、まあ大体1ヶ月ぐ
らい、うん、なるほど、まあちょっとね、退職とかいろいろありますから、そういう、なるほど、なるほど、これもなかなか素晴らしい発色なので、ぜひこれ見てみるのもいいですよね、
うん、この、 あの中に入ってる方々の動画が入ってる、うん、あ、なんかでインタビュー受けてる方々、
名前っていうか自画像、
あ、自画像
で、
皆さん、
う
ん、
まあそうですよね、じゃあまあそれを超えてちょっと実際の展示の方、中身の方のちょっと説明とかっていただけますか、今されている、
これも前期のテーマとかみたいな話をしますか、
うん、あのいいですよ、全部やろうとすると、あの椎名さんここにあるやつ全部読み始めるから
はい、
あのざっくりとしたどういう感じの展示になってるかみたいなお話って聞いてもらえますか、教えていただけますか、
前期の罠は、はい、まあ、一応テーマペイント系アーティストっていうことになってまして、押口さんが、名付けたペイント系と言われるような、いわゆるその、はい、なんていうのかな、インクで重線を描いたようなのではなくて、
はい、
あのなんていうのかな、ファインアートのテクニックというか、そういうの、なんていう、水彩画とかそういう、なんて言えばいいんでしょうね、うまく言えないんですけど、
はい、
それの、
はい、小田切さんダメ出ししてもいいですよ
ですからね、いわゆる漫画の原稿というのは線画、つまりドローイングで書かれているわけ
です。まあそうですね、
水彩油彩あるいはアクリルといったペインティングの技法で書かれている、
まあ全般的にそういうことですよね、
はい、そういうの、はい、そういう絵を、あの一応星口さんはペイント系というふうに、まあ、名付けたっていうふうに私たちは解釈し、そのペイント系と呼ばれる作家さんたちを、はい、あの集めたのが主に前期、
はい、前期の作品、はい、僕も実際そのいろんなホビー誌とかそういうところで、まあ、星口さんが紹介されたペイント系アーティストっていうのは当時も聞いていましたし、まあ、そういう一つのジャンルだと思って消費してたのが人間なので、まあ、その理由は分かりますけれども、今展示ボックスがこう上下4段ぐらいになってますけど、これはそれぞれ一番上の段、2番目の段、3番目の段、4番目の段という、こう横にそれぞれのこの作品の展示が関連付けられて展示されているんですかね。
というか、はい、一番上の段は押口さん の、ええ、あのまあプロフィールというかこれまでの経歴みたいな、はい、
ええ、
そういうことを一番上を右から左に向かって見て時系列に並んでい
る、はい、
ということで、ええ、下の段はあのまだやはり2段目も右から左に向かって、うん、あのアーティストさんを、うん、まあ、そのペイント系を主に2段目3段目を、はい、並べているということで、4段目はペイント系ではない、うん、非ペイント系の作家さんを並べているということで、うんうんうん、ちょっとそこのところが違うので、あのまあ気をつけていただきたいかなっていうのはちょっとあるんです
けど、なるほど、
なんとかあまり分かりにくいですかね、
うん、
いや、ものすごく分かりやすい展示だと思いました、
いいですか、
はい、まあ、一番上は押口さんの、まあ、経歴と合わせてそのアメコミの、まあ、どういうふうにこう関わってきたみたいなのが紹介されていて、まあ、その実際当時、アメコミ小野光成さんが紹介されていたコムとか、その他の雑誌と並べて当時そこで紹介されていたアメイジングスパイダーマン、ジョン・ロミータ親父ですよね、とかその他にもジョン・ビュッセマの書いた、アベンジャーズの、これは押口さんの個人の
所蔵
物ですよね、などがこう並んで、 でその後のご自身 の, その書かれた本や雑誌やあと漫画の森で発行されていた小冊子などそういうようなものを含めて展示がされているという感じでしょうか。
そうですね、あの今お話ししてくださった通りなんですけど、はい、付け出しすると簡単に言うと、まあ、どうやって海外漫画と出会ったか、うん、何に惹かれていたか、はい、で実際海外漫画以外にもちょっといろいろ漫画はやっぱりご興味、漫画とか SF にご興味がすごくあって、
ね、
そのことを主に少女漫画と SF っていう服を設けてまして、うん、お仕事が好きだったとか影響を受けた、
はい、
あの作家さんの。であとは、はい、あの渋谷さんが、まあ、会社に入られて書店に入られてからなさったことっていうので、まずその、はい、海外の、まあ、作品を直輸入してお店で売っていたというのがありますから、
はい、そうですね、
そういうような
の当時のビズの話とかちょっと書いてあり
ましたね。そうですね、そうで、やっぱり珍しいなと思うのはここの中でも、あ、そうですね、一つはあの関西にお渋谷さん自身は福岡がご出身なんですけれども、はいはい、まあ、関西に就職を最初なさったので、うん、関西で作った人脈ということで関西、うん、でその後東京に移って東京の人脈ということで、うん、お渋谷さんが後に形成された人脈が分かるような箱があって、うんうん、あとはあの先ほどちょっと前後してしまいましたけど海外漫画の輸入ところで、うん、当時 の, その輸入するコミック の,、うん、あのディストリビューターのカタログなんかが、うん、あの飾ったとこれは本当になかなか日本では見られないものなんじゃないかなっていうふうに思います、
ね、うんうん、なるほど。
であとまあ実際お渋谷さんが漫画の森っていうところで鹿島店長、うん、書店長なんて呼ばれていたことがあるんですけども、はい、その時のなぜ漫画の森に就職したかってきっかけは大塚英二さんなんですね。その大塚英二さんとどういうふうにしてやったかっていうのは、まあ、龍っていうところに大塚英二さんが、うん、お渋谷さん作っている漫画で同時に取り上げたっていうきっかけだったので、その実際の龍とその記事が載ってたりとか。
はいはいはい、なるほど。今目の前にその、SF コミックスであのアリオが剣を構えている表紙になっているのと その中のの、このプリントアウトしたものを拡大されて展示されているという形ですね。はい、
すごい先ほどおっしゃっていただいた漫画の森で出し、はい、あの、まあ、出していた、うん、漫画の森のミニコミスと、あと実際、はい、漫画の森ではものすごく原画展をやっていて、多い時には毎週やってたみたいなペースでやってて、その時にやってた、まあ、実際にあの宣伝のために配っていた、うん、ポストカードというか、
はい、
その時にそのポストカードのがプリントごっこで作られたんですけど、その現物が実際あるということです。これもすごいですよね、結構見応えのあるポストカードになっています
、はいはい、あの展示ケースの中にびっちりそれが並べてあるので、ぜひよく見てみてください
。これがすごいな、うん、原版を作家さん自身が作って
書いてるってことですね、多分ね。
長野森は当時の原画展をやるスペースがそもそもあったっていう、それからしてやっぱりもうちょっと早かったというか、
うん、まあ一緒な存在かもしれない。
そうですね、はい、最後の一番最後の箱はその先ほどおっしゃっていたように、渋谷さんに執筆したものの載ってる雑誌、はい、渋谷さん実際本としてやっててるのは先ほどお話しした漫画魂、はい、漫画スピリットっていう本だけなんですけど、はい、実際もうたくさん書いてらっしゃって、そのような、うん、まあ、まとまってないので、はい、その雑誌が、最後の一番上の段の一番最後に載ってるんですけど、はい、まあ、今あの新地をその2階のところにお渋谷さん書いたもののコピーをまとめたファイルを今後送る予定ですので、うん、興味がある方たちは、
そうですね、はい、普通に展示をされてない漫画ブリックや、ね、漫画ホットミルクも見れるよっていう、コミックホットミルクも見れるよっていうね、中身の記事は、ね、アニメリカも置いてありますね、アニメリカね、あれもお仕事さん
か。そうですね、アニメリカの方から頼まれて、ビズメディア、あ、ビズコミュニケーションズとか当時出してた方ですけど、うん、
はいはい、
アニメ、アメリカのアニメ情報誌ですね、
はい、なるほど。
ここにおだ、あ、お
だ、おだ、おだ、おだ、
おだ、おだ、おだ、
マクロス2って書いてますね、上と書いて
ます。
メガゾーン2、一番上と上にマクロス2って書いてますね。まあ、メガゾーンでもどっちでもいいですけど。あの、ね、解説パネルはついてるけど、そこだけでは解説しきれないので、そちらも合わせて読むと面白いという感じですね。 かね。で今までちょっと打ち合わせとかもしてたんですけど、このギャラリートークの1週間後ですかね、不詳私と小田切さんとで、まあ、ちょっと星口さんと漫画の森について、まあ、ここに書いてあります90年代海外漫画紹介における漫画の森星口氏の役割ということでちょっとお話の方をさせていただければ。でここで多分ふざけようとする俺と真面目な話をしようとする小田切さんとデッドヒートが繰り広げられてるんじゃないかという。
基本的に真面目な
話そう大丈夫です。あの僕が無内容な話をするかもしれないですけど、あの小田切さんはちゃんと内容のある話をしてくださるので、そこの取り分はあるので、椎名さんが深くうなずいてるのが超ムカつくんですけど、まあ、ぜひぜひ、時間の方としては16時から17時半ということで、これは2階の
閲覧室
ですね。これってどうなんですか、僕詳しいことわからないんですけど、やはりこの入館の証明書、
まあ、会員登録と300円がかかるので、まあ、それでも良ければ手物好きな人は
そうですね、相当物好きな方だと思いますけど、ぜひあの2階 の, あの閲覧室の方に行かれれば。でもね、僕らのトークイベントもありますけど、それ以外に関連書籍がずらっと並んでて、非常に面白い、連載されてた雑誌の資料から単行本の方からずらっと並んでて、しかもね、椎名さんが翻訳された本とかも並んでますよね。
もう多分、並んでると思いますけど、その時には瀬口さんが、ホットミルクとか、
はい、
ブリッコとかに書かれた、コラムをコピー取ってまとめてファイルにしたものも閲覧室に入れてあるので、
それは素晴らしいですね。なかなかちょっと今ブリッコとか、ね、ホットミルクをずらっと並べるのは難しい。
ブリッコ、正確に言うとブリッコ、ホットミルク、メガキューブっていう3種にわたって、
あの
白夜書房のいわゆる美少女コミック、
メガキューブ、
メガキューブ、コミックメガキューブっていうの
を、メガストアしか知らない。
あ、メガストアからのスピンオフらしいんですけど、
そちらで連載された
ものを3種にわたって漫画の森の、オフィシャルコラムみたいなのをずっと押口さんが連載されていて、
なるほど、
18年にわたる。
いや、それは超大作ですね。
で
パルパル通信とはまた別
に、パルパル、
パルパル通信です
ね。だからパルパルっていうタイトルで最初始まって、はい、ニューパルパルにな
る。パルパル
最初の頃、押口さんが自分でイラストも描いてらっしゃる。
ですよね。なかなか達者なイラストをつけてる。
で一応それを、まあ、2号ぐらいの家計を除いては、
ね、
一応網羅的に集めましたんで、それを読めるようにしようと。でこの雑誌には他に、あと今回展示で扱えなかったアジア漫画協会の、
はい、
連載があるんで、
こちらの方も手広くやられてます。
一応そのプリントアウトしたものをもうファイルにして読めるようにする感じになります。
なるほど、なるほど。
一応他にも押口さんが書いたものを結構集めているので、できるだけまあ2回で読めるようにしたいなと思ってます。あのスポーンの、
はい、
連載とか
結構面白いね。
あとアメリカのアニメ情報誌のアニメリカっていうところで、連載してたものとか、ただそれは英語なんで、まあ他のやつ全部終わってからかなと思ってますけど、
はい、なるほどっていう感じで、はい、非常に有意義な展示がたくさんあります。まさしくもちょっと砕けた話なんかさせてもらうと、ここに始まるまで押口さんがどんな感じで漫画の森に、アメコミとか海外のコミックを紹介されたり入荷されていたかっていう話をしてたんですけど、ちょっと今家から出てくる前に少し何冊か持ってきたんですけど、ここら辺ですね。